いろいろな感染制御用資材も届けていらしたということですが、こういう資材というのは衛生用品とかそういうものしか想像つかないんですが、どういったものをお持ちになったんですか？
そうですね、物質的にはですね、確かに手を洗う道具であったり、エプロン、手袋、マスク、そういったものが主なんですけども、ただマスクやその手を洗う資材にも種類がたくさんあります、
はい、
で通常は家庭にはないようなものもあります。でなんでそんなものを持ち込むかというと、避難所にお水がふんだんにあるとは限らない、だからお水で手を洗ってくださいって、お水どこにあるんですかと、飲み水は確保されるんですけど、じゃあ生活のための水はあるかというとないんですね。ですから水の必要のない道具、そういうものを持ち込んでみたり、あるいは、下痢のウイルスは通常アルコールは効かないので、そうなるとアルコール以外の効くものは何だということですね。ですから見た目は普通にある衛生の道具ですけれども、それ以外の専門的には違うんだよっていうようなものを持ち込んだり、でそれを大量に持ち込むのは難しいので、サンプルとして持ち込んで、その担当者にこういうものがありますよってことをお教えすると。でさらには啓発資材といいまして、ポスターなど、あるいは手引きのようなものですね。これは被災現地で刷ったりコピーしたりすることはできません。ですからそのコピーの元になるものであったり、あるいはコピーしたものを実際に持ち込んで避難所に貼り出すことで皆さんに知っていただくということです。
なるほど。そういった意味では事前に岩手を立つ際に準備をしていくというその作業もあったということですね。
そうですね、 3.11 以来僕らは時々集まってそういうものを作って備蓄しています。でこれは岩手県だけでなくて、例えば災害の多かった新潟県とか、あるいは石川県とか、そういった今まで経験したところでは、やられていることなんですね。だから単純に医者が行けば助かるんじゃなくて、知識を持ち込むと、でその現地の方々に知識が授かって初めて自分で守れるっていう、そういう仕組みなんで、なんか急に学校作るみたいなもんですよね。現地に入って布教活動みたいな感じですね。でそういうことは私ども医師よりも看護師とか保健師さんたちの方が得意です。
でもお話を伺っていますと、確実にこの東日本大震災から得たもの、教訓として生かさなければならないと思った思いというのは生かされているということなんですね。
そう信じて動いていますし、体験を持っている人であれば、津波でいなくなった人たちの気持ちがどこにあるのかっていうと、多分僕らのこういう活動の中にちゃんと戻ってきてるし、それから役に立っていると思います。あんな体験をした岩手県が何かできないっていうのは、これはおかしなことだし、また皆さんやってらっしゃると思います。復興も大切なんですけども、これから起こる災害、それを防止したり小さく収めるっていうのも、多分僕らの岩手の役割じゃないかなというふうに思っています。
そうですね、いろいろと熊本、台風10号の岩泉、とうとう桜井先生の活動も日本国中、県内はもとよりいろいろとお出かけになっているようですが、ここまで活動していらした中で、今後こういうところはまだまだ改善の余地あり思ってらっしゃることというのはどういうことになりますか？
はい、先ほど申し上げましたけど、端的に言ってその災害に対する対策法、法律ですね、これは、遅れています。つまり起こったことにだけ目が向いている、そして声の大きい人のためだけに手当てされる、そういうことではなくて、生き残った人たちが健康に、その後生き続ける、そして復興に携わる、で心も体も元気になる、でそのためには予防が大切なんですね。ただその単純に予防って言って理屈だけではなくて、近くに行って何が問題かっていうのを見る、そういうチームが必要だということです。ですから、何度も言いますけど、法律がまだそこまで整っていないので、その法律ができるのを待てないので、岩手県は、県の仕組みとして作ってるわけですね。で僕の望みは、各県が岩手県から学んで、似たような組織を作っていただいて、でしかもリーマットなどの今法律で活動しているチームと一緒になって、活動ができればいいなと思っています。
そうですね、
で僕らの活動の根拠っていうのは、まあ、岩手県の県だけではなくて、その全国の組織している学会があります。環境感染学会という学会ですけど、その学会の中に災害時の感染対策チームというか、その対策検討委員会というのがありまして、その検討委員会ですでにガイドラインというか手引きを出しているんですね、まあ、なかなか読んでいただけない、当然だと思います。ただその災害が起こった時に目を通していただけるようなものをこれからも充実させていかなきゃいけないので、また私が委員長をやってます。ですからこの今後2年間ぐらいでおそらくそういうまとめができるんじゃないかなというふうに思っています。
先生、災害時の感染症対策、まあ、心得というところで、私たちができるレベルというのはどういったところにありますか？
そうですね、特に大きく変わることはないんですけども、その集団生活というキーワードですね、譲り合うあるいは分け合うということをよくやるんですけども、特に食べ物に関して分け合うときにはその清潔に分け合うということが必要なんです。家であれば家族数人のために作ってますけども、はい、どうしても集団であると給食室とか調理場っていう形になりますよね、
はい、
そうするとホテルでも学校でも調理は非常に気を使ってやっているんです。まあ、昨今食中毒の例がありますけれども、そういうことが常に起こりうるので、もし奥様方集まって炊き出しするとかそういう時でも、学校で給食作ってるイメージでやっていただく、まあ、手を洗うとかあるいは手袋をするとかエプロンをするとかっていうことを大変な場ですけども、なおざりにしないでやっていただく。それとご本人もですね、よく眠ってでよく食べてっていうようなことが維持できる人ほど元気でいられます。ああいう心配な環境の中でどうしてもそれは考えすぎちゃって寝れないなんてこともありますので、もし衛生担当、まあ、保健担当の方がいたら遠慮なく相談をして、それで普段通りの生活をするっていうことが多分心得としては重要なんじゃないでしょうかね。
さあ、それでは櫻井茂先生から今日のまとめのお話、メッセージをいただきます。
そうですね、まあ、災害というのは非日常です。しかし、まあ、いつ来るか分かりません。それでその時には必ず普段を取り戻す、普段の気持ちを忘れないようにするということです。ただしその普段の中で役に立たないことっていうのは、まあ、みんなで暮らすっていうことになりますので、その時の注意事項をきちっと守る、まあ、皆さんに相談しながら守っていただく、協力していただくということが重要かと思います。そういう災害の場でも普段通りの生活をすることを心がけていただきたいと思います。